愛媛大学研究室からこんにちは。
今、メインで獣害対策というのをしています。で、獣害というのはですね、今、農村過疎化や高齢化が進んで、その人があまりいなくなったところにイノシシやサルやシカがどんどん入ってきてですね、農作物を食べたり、また人に危害を加えたり、そういったことが非常に大きな問題になっています。それを、何とか防ごうというのが、獣害対策なんですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部生物資源学科の竹山恵美准教授にご出演いただき、先生が取り組んでいる獣害対策についてや今後の展望を伺います。
獣害対策と言葉で聞くととても難しいような気がするんですけれども、その害っていうのは、人間から言う、勝手な言い草っていう部分もあるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、我々が作物を食べられたり農地を壊されたりすることを獣害というふうには呼んでるんですけれども、結局、人間がこの世の中に世界に生きるようになって、人間なんか弱いですよね、イノシシやらその猿の方がよっぽど身体能力も高いし強いんですよね、その中で生き残るためにやはり彼らとぶつかったり、彼らを傷つけたり、またそのイノシシや猿から我々が傷つけられたりっていうことをずっと今まで繰り返してきてると思うんですね、ですから本来はどう共存していくかっていうことを考える、それをやってるということです。
愛媛大学では愛媛県と連携して今年度からその取り組みを始められたということなんですけれども、先生ももちろんその一線で、
はい、
まずはその獣害対策を考えるときにどういったことが必要になってくるんですか。
はい、そもそもですね、昔は皆さんあんまり入ってこなかったよという話をされるんですね、急に最近起こったことのように皆さん思われるんですけれども、でも、もちろん数が増えているということはあるかもしれないんですが、昔のように農村にたくさん人がいてですね、作物が実る頃には夜中の見張りが立ってるよとか、そういう形で人がたくさん活動して対策をしていれば止まってた話なのかもしれないんですね、でも今どんどん農村が過疎化して高齢化していく中で、人の守りが弱くなってると、それでイノシシとかシカ、サルが入りやすくなってると、ですからまずはその入りにくくするにはどうしたらいいか、かつじゃあ人がいないならどういうふうに守ったらいいのか、それを考えているところです。
ということはその地域地域によって状況も違うということですよね。
そうですね、もうウルトラシーのような特効薬はないんだよと、病気でもそうですけれども、ちょっとどっかが痛いというと、病院にまずかかって診察をしてもらいますよね、でそれでまず病名なりどこが悪いのかというのを確定した上で、それに対して有効な治療方法というのを考えると思うんです、ですから農村もやっぱり一つ一つの地域でどこが悪いのかということを診断した上で、その害に合う方法を選んでいかないと効かないと。
地域地形によっても変わってきますものね。
そうですね、
例えばそのイノシシやシカやサルたちがどこに住んでるのかっていうのでも変わってくると思いますし、おっしゃられたようにどこから入ってくるのか、そういったことも調査していく必要が、そしてそれが地域によって違ってくるということですね、
そうですね。
これは始まったばかりということで、今は各地域でアンケートなどを取ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、実は獣害にどれぐらい地域が遭われているかというのは、ある程度被害金額とか被害面積というデータはあるんですけれども、それは氷山の一角ではないかというふうに言われていまして、実態は実はよく分かっていないところがあるんですね、ですから、まずは愛媛県全体でどういう状況にあるのかということを、今年度調べているところです。
私もその知識が少ない中、山の餌が減ったから降りてきてるのかなと漠然と思ってたんですが、先生がおっしゃられたように、その農村で守りが弱くなってきたというか、本当にこう人がたくさん住んでいれば 怖いですからね、はい、あの動物たちもあんまり来ないですよね。
この都会みたいにね、はい、これだけ車と人がたくさんいれば、獣は来ないですね、うん、
そういうことも関わってきてるのかっていうのははーっと思ったんですけれども、
やはり多くの方が山に木の実やらたくさんなくなったから、うん、里へ降りてきてるんじゃないかという話があります。でそれは もちろんそういう側面はあると思うんですね、うん、ただ本当に山に食べ物が少なくなっただけだったら、イノシシやサルの数というのは単純に考えれば減ってるはずなんですけれども、はい、どうも見た感じ増えてるんですね、うん、でそれはなぜかというと、やっぱり農村に入られてしまって、うん、でそこで言ったら栄養がたくさんあって美味しい食べ物を彼らが食べて、でそういう栄養状態がいいもんですから、イノシシもシカもたくさんの子供を産んで、うん、でまたどんどん数が増える、うん、そういう悪循環に入ってるとは思います。
動物たちは動物たちで生活してるわけですから、傷つければいいというものでもないですよ ね、
そうですね。
まずは共存していくために入られないようにするっていう対策も重要になってくるんですね。
はい、やはり我々がどうしても入られては困るところっていうのに入られないようにすることが、まあ、むやみに彼らを殺すということがをしなくて済むことにもつながると思うんですね。
でも入りにくい土地ってどういう土地にすればいいんですか？
例えば松山であれば松山城、はい、その周りを例えばお堀が囲んでいたりとか、高い石垣があったりとか、はい、あれがまさに守りだと思うんです。それでまあ、農村でもですね、周りにそのある程度それを防ぐための何かしら仕掛けが山と農村の間にあればですね、入りにくいということで、私はちょっと今境界空間、境界線ではなくて、境界線というともう細い一本の線になりますので、境界空間ということで、ちょっとそういう幅があるような境界を作りましょうということを今研究しているところです。
その空間スペースを取ることで、はい、まあ、あの動物たちからしてもちょっとここは足場が違うとか、
そうですね、はい、
ちょっと行くのが億劫だと思わせれば、はい、いいわけですね。
そうですね。
具体的には、はい、その道を作るとそういったことですか？
はい、例えばイノシシっていうのは開けたところを嫌うんですね。
はあ、なるほど。
でも今耕作放棄地っていうのは、まあ、問題になってますけれども、はい、やはり農家さんは山際の農地が使いにくい、影になりやすくて使いにくいですので、うん、そこを耕作放棄にしてしまうんですね。そうするとイノシシやなんかは耕作放棄地に身を隠しながらゴソゴソゴソと集落に近づいてくる、来やすいんですね。ですからそこをちょっと取っ払って、開けた土地にして、はい、で例えばそれが道路であれば人が通るだけでも威嚇になりますし、なんかそういううまくこう日頃の生活を生かしながら、できないかな、わざわざするんじゃなくてですね、なんかちょっとそういうことを考えているところです。
ただやはりそこにお住まいの農家の方の負担になってもいけないですよね。
そういうことなんです。もうそこが一番大事なところで、例えば農地を囲えばいいじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、今度人間が農地に入りにくくなる、で作った収穫物を軽トラへ運ぶにもフェンスがあって道路に行きにくい、でそうなると今高齢化している農村では、うん、もう農業やめようかっていう話にもなりかねないですよね。でそしたら本末転倒なので、皆さん 農村の方たちの生産環境であったり生活環境っていうのを阻害しない形でどう対策を取るかっていうのはすごく大切なことだと思います。
例えば囲ったとして隣の畑に行かれちゃこれじゃダメなんですよね。
そうなんです。でも現にそれがやっぱり起こっています。あの熱心に地域ぐるみでなんとか地域を守ろうとしている地域は、守れるわけですね。皆さん頑張れば守れることなんです、これは、はい、でもやはりそこに入れなくなった、動物が隣へ行くということは現に起こってますので、もうちょっと広い範囲でですね、取り組むということはすごく大切なことです。
その動物動物の特性も知らないと、何が有効かっていうのもわからないですね。
動物によって全然違いますね。
でも動物によって知能もありますから慣れてきますよね、
やはりどんな動物でも 2,3 年すれば 彼らも必死ですので、はい、慣れてくるっていうのはもう分かってることですね。
これはでも果てしないもう知恵比べと言いますか、はい、
でもまあ今までもずっとやってきたことだと思うんです、それでこれからもずっとやはり我々が自然の中で生きていくためには必要なことだと思うんですね、うん、イノシシもしかも絶滅はしませんので、はい、やはりそこにいる以上はずっと対策をし続けるっていうことが大切だと思います、
うん、人間の工夫次第でそのうまく共存していくことができるんじゃないかということですが、はい、ついそういったところに住んでいないと、うん、それは農村の問題だと思ってしまいがちなんですが、うん、それもまた違うのではない、
はい、実際に松山市の例えば奥道湖のあたりとか、あのあたりでも普通にイノシシは今出ています。でもそこで農家の方が一生懸命獣害対策をして、うん、こうまあ、守ってくれてるからこそ、はい、その中にいる都市の住民我々っていうのは、うん、そんなこと何も考えずに暮らせてるんですよね、うん、で時にその守られてる都市の住民の方々から獣害対策なんて動物がかわいそうやとか、人間のせいで食べ物がなくなってるのに動物を傷つけるのはおかしいとか、もちろんいろんな声が出ますし、そういうことにも耳を傾けていかないといけないっていうのは事実だと思うんですけれども、うん、でも一方で人間のテリトリーの最前線に農村があって、うん、その農村の方々が一生懸命人間のまあ陣地というかですね、それを守ってくれてるんだということを、まあ、都市に暮らす我々も忘れてはいけないんじゃないかなというふうに思います、うん、自然の中で生きていく私たち全員の問題だと思うんです。都市農村交流ということも言われてますけれども、もっと都市の方が農村へ、うん、足を運んでいただいて、もっと農村そんな使命感に駆られなくていいんです、もう農村が楽しいんだっていうことをこう実感していただいて体験していただくようなことでもいいので、うん、もっと人の流れが農村から都市へじゃなくて、都市から農村へ向いていくようになれば、おのずと動物も後ろへ下がらざるを得ないと、なんかそういうのが理想かなというふうには思います、うん、
その交流があって、はい、そしてそれがまた農地の活性化につながって、はい、そしてその獣害が減っていくのであれば、これはもう素晴らしいサイクルですね。
もう本当に夢のような話まあ夢とか言ってはダメなんだと思うんですけれども、そういう方向へ持っていかないと、うん、逆にもう本当に農村は人手がないですし、このままではどんどんどんどん人間と動物の境目が、うん、都市の方へ迫ってきて、うん、気がついた頃には我々も毎日の身の安全が確保できるのかなっていうところまでなりかねないと思いますね。
今愛媛大学と愛媛県がタッグを組んで、はい、その獣害対策にも取り組んでいるということですので、きっと皆さんのところにもね、いろんな声を聞かせてくださいっていうお願いがあるかもしれませんけれども、はい、その時はいろんな声をね、聞かせていただきたいですね。
ぜひですね、やはりもう研究室で考えることと実際の農村で起こることっていうのは全く違うと思うんですね、はい、ですからやはり現場に役立つことを開発しないと我々としては意味がないので、うん、ぜひ現場の方に協力いただいてですね、うん、できるだけ多くのデータを集めたいなと思います。
もし猿のニュースとかご覧になった時は、はい、自分の地域のことをもう一度知るというのも、
はい、
いろんな意味の環境を考えることであったり、その災害を考えることであったり、大切なことではないかなと思います。ぜひ竹山先生の声も思い出していただきながら、
はい、
何か一つきっかけになってくれると嬉しいですね。
いや本当にそう願っています。
2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学研究科の川本隆一教授にお話を伺います。お楽しみに。